私たちは今人類の歴史の中でも特筆すべき時代を生きているのではないでしょうか。歴史の大きな節目、転換点、岐路に立っている、そんな気がいたします。日本は鎖国という200年にもわたる時代を経て、やがて明治になって開国をして、文明開化が起こった時の時代もきっと大きな変化だったと思います。あるいは2つの世界大戦、その後の戦後の時代、これらの節目に匹敵するぐらいの大きな変化、時代のうねりが今起きているように思います。技術革新という点では、インターネットが普及して、 AI の登場によって社会がこれから大きく変わろうとしています。また交通手段の著しい発達によって、世界の行き来が大変簡単になっていました。でその結果、国に縛られることなく、いろんな民族がどこでも混ざり合っているようになりました。異なる民族の人たちを日本でもちょっとした町であれば、都会であればどこでも見かけるようになりました。また海外に行かなくてもエスニック料理、いろんな国のエスニック料理を手軽に食べられるようになった。異文化交流も盛んで、これまでは知られていなかった未知の文化に触れるという楽しみもございます。まあ、こうした文化と民族の相互交流というのは、今お話ししたような明るい話題だけを生み出しているわけではないんですよね。暗い影をも落としています。その最たる例が今のアメリカ合衆国なのかもしれません。そもそもアメリカ合衆国、アメリカという国は移民でできた国であります。最も多くの移民が住み始めてできた国がアメリカ。そのアメリカが今向かっているのはアメリカファースト、保護主義でございます。移民を排斥し、海外からの全ての輸入品に高い関税をかけようとしております。それによって世界経済の落ち込みが懸念されておりますが、移民で出来上がった国が、そうした国の成り立ちを顧みることなく、アメリカにとって最も似つかわしくない政策、イデオロギーが今起きている。Make America Great Again、MAGA。これは言い換えをしただけで、要するにナショナリズム、国家主義であります。聖書の時代に戻りまして、2000年前、聖書の時代のイスラエルはどうだったでしょうか。もちろん現代のように簡単に 交通の便があったわけではないので簡単に行き来ができたわけではないですが、それでもですね、国レベルではかなりの交流が、貿易もそうですが盛んに行われていました。特にイスラエルという地域を考えてみてください。イスラエルというところはアフリカ大陸ともアジア大陸ともヨーロッパ大陸とも地続きになっているという大変特殊な事情がございます。ですからいろんな地域からいろんな民族の人たちが混ざり合い大いに行き交う地域だったわけです。けれども現実はというと、民族の交流が盛んになっていろんなエスニック料理が食べれるようになったなんて悠長な話ではございません。イスラエル周辺の大国が次から次へと攻めてきたのであります。国が略奪され、戦争によって多くの人が殺されるという悲劇が繰り返されていったのがこのイスラエルという地域でございます。今日の福音書そこの22節にですね、神殿奉献記念祭というお祭りが出ております。これはユダヤ人の歴史を語る上では忘れられてはならない出来事を記念するお祭りでございます。ユダヤ人だったら誰でも知っているお祭り、出エジプト記にございますあの杉越の祭り、ご存知の方も多いと思いますが、それと並んでユダヤ人にとってこの神殿奉献記念祭というのはユダヤ人の解放の喜びを記念する覚える日です。ちょっとその歴史をお話ししますが、紀元前2世紀半ばですから、イエス様の時代よりもさらに200年ほど前ということですよね。当時のユダヤ地域はですね、それより以前に世界に広がっていた、アレキサンダー大王によるギリシャ帝国の中に入りまして、その後アレキサンダー大王が亡くなった後もシリア地方の王様、セレウコス朝シリアというところですが、そこがユダヤを支配しておりました。このシリアの王様はギリシャ文化をユダヤ人に強要したのであります。やりすぎるぐらいに強要しました。強制しました。ユダヤ人が最も大切にしていた心の拠り所であるエルサレム神殿になんと異教の神を祀るなどということをして冒涜をしたのであります。さらに安息日、ユダヤ人にとって大切なお役休息の日、この日に労働をすることを強制しました。そしてユダヤ人たちが決して口にしない豚肉、これをユダヤ人たちに強制的に食べさせるなどということもしたそうであります。こうした冒涜に我慢ならずに立ち上がったのがユダ・マカバイという人でございます。でこのユダ・マカバイの活躍によって彼はエルサレムを奪還し、そして神殿を元通りに神の宮として取り戻したのであります。でこの出来事を記念したのが今日の福音書に出ております神殿奉献記念祭です。イスラエルの言葉で、つまりヘブライ語でハヌカと言います。お聞きになったことがある人もいるかもしれません。ハヌカ、このお祭りは今日の聖書にも書いてありますけど、冬のお祭りでございます。で、冬の祭りというとクリスチャンにとってはこれはクリスマスですよね。で皆さん方もお気づきのように、近頃アメリカでは メリークリスマスという代わりにハッピーホリデーズという言い習わしが広がっているようであります。これはアメリカ社会で大変大きな影響力を持つユダヤ人たちへの配慮でこういう呼び方がされるようになってきたのであります。冬のお祭りはクリスマスだけじゃないよ、はるかもあるから忘れないで、こういうことで、そういうしたユダヤ人たちの意見を聞き入れてハッピーホリデイズという言い方を広めようという動きが起きている。まあこういったところにですね、今のアメリカの分断というものほどの現れの一つがあるのではないでしょうか。クリスチャンの方たちはもちろんメリークリスマスと言っているわけですが、話をもう一度ユダヤの歴史に戻しますと、ユダヤ人たちの文化がギリシャの文化によって踏みにじられた、こういう歴史を当時のユダヤ人は経験したのであります。ギリシャ文化の影響のことをヘレニズムなんていうふうに言いますけれど、小国のユダヤにとって問題はヘレニズムだけではありませんでした。イエス様の時代になると今度は別のさらに大きな大国が侵入してきました。言うまでもなくローマ帝国でございます。このようにユダヤ社会は周辺の大国にいつも怯えていたのです。24節の言葉、いつまで私たちに気をもませるのか、もしメシアならはっきりそう言いなさい。ユダヤ人たちがイエスに問い詰める場面です。ここでユダヤ人と書いてありますのは、これはヨハネ福音書のヨハネ、独特の言葉遣いなんですけれども、イエス様に敵対をした大祭司ですとかパリサイ派のことたちをヨハネ福音書ではよくユダヤ人という言い方をしております。このような不安な社会を元のイスラエルに取り戻してくれる人物、先ほどお話ししたユダ・マカバイのように他国の文化を影響を追っ払ってくれる、そういう人をユダヤの人たちはメシアとして期待したのであります。メシアのイメージというのはそういう英雄のイメージだったんですね。ダビデのようなヒーロー、人々はそういうメシアを待望していたんです。もしメシアならはっきりそう言いなさい。この言葉からユダヤ人たちの大祭司やファリサイ派の人たちの苛立ちのようなものさえ感じ取ることができる。この言葉を聞くとドキッとさせられますが、このように、神殿復権記念祭からユダヤとギリシャの文化対立のお話をしてまいりましたが、こうした対立というのは国と国、文化と文化の対立だけではなくて一対一の対人関係の中でも起こるわけです。それが今イエス様と大祭司ファリサイ派との間で起きているのです。イエスは答えました。私は言ったがあなたたちは信じない。私の羊ではないからである。私の羊は私の声を聞き分ける。今引用しましたこのイエス様の3つの発言を私は順番をひっくり返して考えてみたいと思うんです。ですから羊は私の声を聞き分ける、ここから最初の言葉へと遡っていきたいと思うんですけど、イエス様の声を聞き分ける羊は羊飼いイエス様につながる羊です。 その羊はイエス様の言うことを信じることができる。すなわちイエス様の声を聞き分けられる。これがイエスを信じるということなのだ。こういうふうに逆に見ていくとつながるのであります。イエスの声を聞き分ける、それはイエスの声を知っている。そういう羊はイエス様を信頼しているということです。私事になりますけれど、初孫が生まれました。まあ皆さんご存知の通りですけど、今生後10ヶ月で元気でおります。時々遊びに来てくれます。でその時孫の様子を見ていると、私は今日のこの羊の例えがぴったりと当てはまるなと思ったんですね。ですからこれをその体験を通してイエス様が言わんとしていることがよくわかるような気がするんです。その辺のお話をちょっとしたいと思うんですけど、赤ちゃんはお母さんの声を聞き分けるんです。お母さんが自分の視野の中にいればご機嫌で遊んでいるんだけれども、お母さんの声が聞こえなくなったり、お母さんが見えなくなると途端に不安になってうわーっと泣き出すんですね。10ヶ月にもなる、いやもっとそれ以前からそうですが、赤ちゃんはお母さんの声を聞き分けるんです。お母さんの声を知ってるんです。顔を知ってるんです。声を聞いて顔を見て安心するんです。お母さんのことを誰よりも信頼しているからです。信じているからです。今日のイエス様の言葉から、信じるっていうのはそういうことなんだなというふうに考えさせられました。赤ちゃんがお母さんを見て安心する、お母さんの声を聞いてほっとする、お母さんを信頼しているんです。私たちは礼拝の中で信仰告白をします。イエス・キリストを私は信じます。このように告白をします。自分の口で意識的にはっきりと信仰を告白をするということ、私は信じます、このように言い切ることができる、それが信じるということでございます。私たちは礼拝の中でそれを形にして表しているのであります。信仰者であることの証ですよね、このように信仰告白ができるというのは。では赤ちゃんのお母さんに対する信頼というのは、私たちが信仰告白を唱えるのとは違っているんでしょうか。違っているんだったらどのように違っているんでしょうね。私はこう思うんです。私たちの信仰告白というのは、赤ちゃんがお母さんに対して抱くのと全く同じ信頼の上に成り立っています。お母さんの声を聞き分けて、お母さんの顔を見分けてほっとする、この安心感の上に私たちの信仰も成り立っています。赤ちゃんの信頼感と決して別物ではございません。同じ信頼感、神様への信頼感が私どもの信仰のベースとなっているのであります。自分の羊飼いがそこにいてくれる、その声が聞こえる、その存在に私たちもほっとするんであります。赤ちゃんもお母さんがそこにいること、そこに存在していてくれることに 安心しきるって言います。私たちの信仰もこれと同じ、神様が共にいてくださることを安心しています。私たちにとってイエス様の声というのは聖書です。聖書の言葉、福音書に記録されたイエスの語りが私たちにとってイエスの声です。御言葉を聞く、信頼するイエス様の言葉を聞く。赤ちゃんがお母さんの声を聞いて安心するように、私たちも御言葉をいただいて聞いてほっとする。その時私たちは確かにイエス様の羊なのであります。イエス様は言いました、私は彼らに永遠の命を与える、決して滅びず誰も彼らを私の手から奪うことはできない。イエス様の声を信頼し、その声を聞き分けるとは、このイエスの命、これに永遠につながることができ、そのつながりというのは決して切り離せない、こういうのです。そしてイエス様は最後にこう結びました、私と父とは一つである。イエス様の声を聞いてイエス様とつながることで、父なる神とつながる、一つとなる、これがイエスの御言葉が約束する永遠の命でございます。イエス様は私たちを永遠の命に招いてくださったのです。祈ります。主なる神様、私たちはあなたの御子イエス・キリストの声を聞き分け、その声を信頼して与えられた命を生きる一人一人です。どうぞこの声にこれからも聞き従いながら、あなたの子供としてつながり、生涯を過ごすことができますように導いてください。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。